タイミング悪い。決して霊障だとかそういうね、のに引っ掛けたくないんだけども、タイミングが良すぎるやろ。どう考えても、やってる最中に突然ブリーってなって落ちたよ。一瞬だけなんか青いのがポンって見えたと思ったらスコンと落ちたわ。びっくりしたわ。でも どうなんだこれ。70話ちょうど読み終えた瞬間になったんだけど、どうだったのかなこれ。どうだったんだろう、それがわかんねえ。どこまで入ったんだろう。わかんねえ。なのでそれを聞きたい。70話をもう一回読むべきなのかこれ。いやめんどくせえなおい。変なとこで落ちたな。ちょうど読み終えた瞬間だったからな。入ってたのかな70話。いいのかな、ちょっとそれだけ教えてほしいんですけど、自分は70話読み終えて、終えた、さあでもまだ以上とか言う前に落ちたんですけど、どうなんだろう。読みましたよ、さあで以上って言おうかなと思ったら落ちたんですけど、結局どうだったのかがわからないので、その点について教えてもらわないと、俺は70話もう一回読むべきなのか、71話言っていいのかがわからないんですが、わかんないか、レスがねえな。わかんねえときはもう一回読んどっかな。これ長かったからさ、もうやめてほしいわ。嫌がらせか、ほんと。珍しいな、大したソフト起動してないからこんなのでパソコン落ちるようなもんじゃないんだけどな。まあうちの不安定っちゃ不安定なんで、まあでもめったに落ちないですけどね。レスがない、それとも確認してくれてる人がいるのか、もうどうせなり読めよと思ってるのか、それがわからないですけども、とりあえず行くか。ツルツルの頭を撫でながら話してくれたまで録音されてたと。よし読めてる、そこまでなの70話は。よし、じゃあ70話は読んだということで、71話目いきましょう。638番さんありがとうございます。639番さんもありがとうございました。間違いないです。途切れて途切れて聞き始めに戻った。ツルツルの頭を撫でながら話してくれたで終わってるからいいん、どっちなんだよ。途切れ途切れになってた、その時にはもうなんか前兆みたいなの起きてたってこと。あ、違うわ。641番さんも71話からでいいんではって書いてるからいいのか。71話からいこう。さっき読んだのは70話目ですからね、あれはね。よし、OK。 ちょうど牛蜜時だし、いい感じになってきた、みなぎってきたって書いてあるけど、でも確かにさ、なんかあんまり別にそういうの自分信じないしさ、どうせパソコンの調子悪いから、たまたま空風船あっちまったと思ってるけど、やだね、マジでさ、切れたのさ、2時入ってからなんだよね、2時入ってちょっとだよ。すげえタイミングだよ、測ったかのように落ちやがった。もうそういうのいらないから、もう普通に、ただもうファイルが2つになったのが最悪やわ。じゃあ問題なく進むことを祈ってですね、ちっきっしょ、放送時間が何分だか分かんなくなっちゃったじゃん。多分9時ぐらいから確か今日やったはずなんだけど、に行こう。第71話目、タブーっていう題名の話。あなたの後ろには誰もいません。それを信じて疑わないようにしてください。階段とは不思議なものです。意識しなければ怖くないと知っていても、なぜか意識してしまうものです。逆に意識してしまった階段はもうそこに存在すると言えます。階段とはいわば恐怖心の塊であって、心霊現象とは関係の浅いものも多くあります。髪を洗っているときに背後に女性が立ちませんか。廊下を歩いているとき、恐ろしい形相をした男性が肩をつかむイメージは。夜の帳が降りた今、窓から何者かが覗いていませんか。ドアの隙間は、襖は、台所の暗がり、そう、天井付近からあなたを凝視している目はありませんか。あなたの足元に誰か潜んでいませんか。段差ごとの死角から何か見えませんか。何かが立てた物音を聞いて、もしかして誰かいると思ったことはありませんか。怪談話においてのタブー、それは決して想像してはいけないということです。先の例としても想像してはいけないのです。想像は想像に転じ、それは呼び寄せる口実にもなり得ます。だから今あなたの背後から視線を感じても決して振り返ってはいけないのです。以上、タブーっていう題名の話でございました。で、次ごめん、ジータレスミ643、やっと戻ってこられた、フリーズして何したわと。本当だよ、俺もだよ。で、644、おっちゃんたたられるよと。これ読んでるだけだ。で、645、2時6分くらいでしたねと。ねえ、2時入ってちょっとぐらいだよ。びっくりしたね。で、646、繋がらなくなってしまった、録音ウップで聞きますと。繋がらなくなる？それも変な話だよ。繋がらないわけないんだけど。URL 入れても繋がんないって。だって普通にネットできてるんだ、書き込んでんだから。それはできないことはないと思うんだけどね。で、次、72話目。うつ男と気狂い女。お？俺読んだっけ、俺こんなの。なんかこんな感じのやつ読んだよね、覚えがあるけど、まあいいや、読もう。大学に通っていた頃の話。キャンパスライフっていうとすげえ明るい話みたいに聞こえるが、俺にとって大学生時代は地獄だった。要するに真面目な学生だったんだな。友達を一人も作ろうとせず、サークルの変に明るい雰囲気も敬遠していた。毎日家とキャンパスを往復するだけの日々。都会の一人暮らしも手伝って、日に日に性格は暗くなり、あまりにも人と喋らないので口が開かなくなることもままあった。 そんな俺が唯一交流したと言える存在がいた。そいつは安アパートを出たところにある長い上り坂によく出た。乳母車を引いた髪の長い女で、ばあさんみたいに乳母車を押しながら坂の上から降りてくる。俺が坂を登っていってすれ違う時になると、女は急にこちらの顔を覗き込んで、見てください、可愛い赤ちゃんでしょうと声をかけてくる。で、その乳母車を見ると何もないんだわ。汚い毛布が敷いてあるだけで赤ちゃんの姿は見当たらない。こっちがびっくりして無言でいると、女はねと笑ってそのまま通り過ぎていく。その微笑んだ時の釣り上がり焦点の合わない目、動物のように出した舌は、どう見ても正常な人間のものとは見えなかった。つまりそういう人なんだなと。何か悲劇があって頭の回路がおかしくなった人なんだなとこっちは勝手に解釈していた。その日も俺は陰鬱な気持ちで家を出た。一向に友達はできず、授業もつまらない。その時はネットやる金もなくて本ばかり読んでいた。クソ死ね、クソ死ねと、そう口ずさんで歩くのが日課だった。世界のみんなが俺を憎んでいるような気がした。そんな精神状態の折、例の女がやってきた。坂ですれ違う。女は言う。見てください、可愛い赤ちゃんでしょう。俺はその時どうにでもなれって感じだったので強く言ってやった。赤ちゃん、そんなのいませんよ。狂いそうなのはあんただけじゃないんですよ。女はひどく驚いた様子でそわそわしだしたが、最後には今にも襲いかかってきそうな剣幕に変わっていた。しばらく睨み合った後、女はそのまま坂を下っていってしまった。俺は思った。狂人でも幽霊でもいい、やれるもんならやってみろ。頭がおかしくなっていたのは女だけじゃなかった。それから俺と女のバトルは始まった。なんと女は次の日、ちゃんと乳母車に赤ちゃんを乗せてきた。薄汚い毛布の上にちょこんと乗った小さな幼虫の死体。女はふふふと笑ってこっちに迫ってきた。かわいいでしょ。俺はひひひと笑って返してやった。つまらない冗談ですね。それが悔しかったのか、女の行動は日に日にエスカレートしていった。幼虫からミミズ、ミミズからゴキブリ、ゴキブリからネズミの死体。カラスの死体を乗せてきた時にはさすがに遠くからでも匂いが漂ってきて鼻が曲がりそうだった。でも俺は負けるつもりはなかった。化け物に負けてたまるかというわけのわからない反骨心もあったが、実は頭のおかしい女と出会うのが何よりの楽しみに変わっていったのだった。恋だったのかもしれない。正直その時の自分が何を考えていたのかを思い出すことができない。ただ何日も何日も誰とも話さず、安アパートの中でじっと本を読むしかなかった日々の中で、唯一会話のできる女とのやりとりはあまりにも刺激的だったんだと思う。たとえ両目がつり上がり、髪がボサボサで、口のひん曲がった不気味な化け物だったとしても、この世にたった一人の女ならば、俺にとっては特別な存在だった。ただ、心配事もあった。死体のことだ。最初は虫の死体だったが、だんだんと形が大きくなっていき、今では小動物の死体にまでエスカレートしていた。このままじゃいつか本当に赤ん坊の死体を連れてくるんじゃないか。翌日、俺がいつものように坂を登っていくと、やはり向こうから女が降りてきた。長い黒髪を振り乱し、顔を痙攣させながら乳母車をキコキコ押してくる。俺はさすがに怖くなって逃げようと思ったが、意を決して敵と相対した。女は言う。見てください、可愛い赤ちゃんでしょう。俺は恐る恐る乳母車の中を覗き、それから安堵した。乳母車の中には赤ん坊の人形が置かれていた。さすがに本物の死体を持ってくることはできず、偽物を取り繕うしかなかったようだ。女は俺にバカにされるのかと思ったのか、静かにうつむいていた。しかしこの時、俺はこう言おうとしていた。付き合ってください。 今から考えると気味の悪い話だ。いくら孤独で死にそうだからといって、どこの誰とも知れない狂人か幽霊かもわからないようなものに告白するなんて。だがこの告白は失敗に終わった。あの月まで言いかけた後、女の背後から子供が顔を出しキャッキャと笑ったのだ。青白い肌をした妙な雰囲気の子供だったが、母親がこれなのだから遺伝だろう。子持ちだったのか。俺はげんなりしてその場に立ち尽くしてしまった。何も言えず呆然としていると、女は気まずそうにして前に進み出した。はっとした俺は諦めきれず、背後から女に声をかけた。なんだ、お子さんいるじゃないですか。今まですみませんでした。え?とその時振り返った女の普通に驚いた顔が今でも記憶に焼き付いている。それから俺は彼女と会うことはなかった。ただ安アパートから出るとき、大家さんからアパート周辺を徘徊していた女が狂気のあまり自殺したという話を聞いた。昔男に騙され、無理やり子供を降ろされたために気が触れてしまったということだ。これが彼女だったとしたら、あの青白い子供は一体誰の子だったんだろうか。以上、鬱男と気狂い女っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み647、おっさん大丈夫と、まあおっさんじゃないんですけど、別に自分は問題ないんですけど。で648、恋ある意味純愛すぎると。なんかわけわかんないとこ行って、まあもうずっとはでも相当鬱男っていうか、この男自体もっていうところだからな。だからなんとなく何度も何度もそうやって会ってるうちにっていうね、純愛なのかなこれ。まあ、純愛は純愛、わかんねえ違うかなと。で、次第73話目、金縛り。出張での話だけど、そこは昔の激戦区で、当然兵士の幽霊の目撃談とかもあるわけだ。ちょうどシーズンで同僚と2人ツインルームになったんで、仕事、接待、爆睡というお約束コースをたどったんだ。そうしたらさ、真夜中に暑くて目が覚めた。そんなはずはないんだよ、クーラーガンガンにかけて寝てるんだから。クーラーが壊れたかと思って起き上がろうとしたら起き上がれない。ああ脳みそだけ起きてるなって思ったさ。なんか人の気配もしたけど、脳みその錯覚だと思った。その気配が俺の顔を覗き込んだ。人の顔じゃない。土左衛門をはじめとしていろんな死体を仕事で今までに見てきた。でもそういったものじゃない。膨らみきった水ヨーヨーいっぱいに血走った目が広がったような顔を持った、日野秀氏の漫画に出てきそうな感じのやつが、生臭い匂いとともに近づいたと思ったら壁に思いっきり引きずられた。必死で抵抗しようにも体は動かない。おかしいだろ、匂いがするんだぞ。壁に体がめり込んだ感触がして、同僚は起きる気配もしなかった。ああ俺はもうダメだ、フラグなんざ立ててないのに畜生と思ったら、ボヒットコマンドビッグスラッシュブルーあたりで指定したいくらいの大きさの間抜けな音がして、俺は解放された。正体へだよ、へ、同僚のへ。音もすごかったが、その後な、散々飲んで食った後だったから匂いがすごすぎてどっちみちしばらく寝られんかったよ。人類からそんなへが想像されるなんて怖すぎるだろ。以上、金縛りっていう題名の話でございました。 で次第74話目、指。指が落ちてた。細くて色白の道が細くて色白の指が道端に落ちていた。拾ってポケットにしまった。家に帰って引き出しに入れた。飯を食って風呂に入ってベッドに入って考えた。あれはどんな人の指なんだろうか。男だろうか。いや違う、あの細さと肌の色は女のものだ。美人だろうか。多分美人だろう。爪にマニキュア塗ってなかったからきっと化粧気のない人なんだろう。素朴な感じの着物が似合う大和なでしこだろうか。そう考えたら頬がにやついてきた。それと同時になんだか虚しくなった。だってあの指どう見てもプラスチックだったんだもん。いや待て、別に俺はネクロフィリアでもないし、無論キラでもない。ちゃんと死体以外の穴に突っ込んで童貞は捨てた。クイーンはマジでリスペクトしてるけどね。明日同僚を脅かしてやろうと思って拾っただけだよ。まあそんな計画も同僚の気のない返事でおしゃかよおしゃか。いい大人がどこのデパートのマネキンをぶっかいてきたのかな。だってさ、うっせえ、マジで拾ったんだよバーカ。お前には見せてやんねえ。見たいっつっても見せてやんねえ。そんな出来事があったのが1年前。この間郵便受けを見たら妙なチラシが入ってた。指を早く返してください、早く指返して、指返して、早く指。全部ひらがな。ミミズののたくったような字。デパートのチラシの裏に書き殴られた差出人不明のメッセージ。最近ドアチェーンにノコギリかなんかでつけられたっぽい傷があるのを見つけた。もうちょっとでちぎれそう。早いとこ新しいのに変えないとなんかまずそうな気がするんだが、大丈夫だよな。以上、指っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレスミ649、日の日でし。分かりやすい表現、分かる人には。まあ、日の日でしはそこまでね、あれじゃないから、まあそういうのが好きな人だったらポンとすぐ浮かぶんだろうけど。で、次、第75話目、妹と。俺には2つ下の小学生の妹がいる。別に仲が悪いわけではない、普通の兄弟だ。妹が小学生の頃のある嵐の晩の話。俺は部屋でネットを見ていた。風が強いな、そう思っているとついに停電が起こり、家中が真っ暗になってしまった。ブレーカーを確認するが落ちていない。どうやら配電線がどこかで切れたようだ。そうこうしているうちに誰かが泣きながら俺のそばにやってきた。暗闇でよくわからなかったが、どうやら妹のようだった。怖くなって俺の近くに来たのだろう。俺はそんな妹を多少バカにしたものの、暗闇の中ですすり泣く妹を見ているうちにいたたまれなくなってきた。仕方がないので妹を部屋へ連れて行き寝かしつけることにした。安心したのか妹は割とすぐに眠ってしまったようだ。それを確認すると起こさないように気をつけながら部屋へ戻った。翌朝電力が回復しているのを確認すると妹の様子を見に部屋へと行った。妹がいない。そうだ、よく考えてみれば妹は2日前から修学旅行に行っていたんだった。じゃあ俺のそばにやってきたのは誰だ。以上、妹っていう題名の話 でございました。で次、蛇のたたりっていう題名の話。あれは今から5年ほど前の秋、確か10月頃だったと思います。私は和歌山県中部の某村のある池の埋め立て工事に仲間たち10人ほどで出向くことになりました。この池のある場所は奥深い山中でしたが、それでも近くにはいくつかの小さな集落がありました。実はこの工事は曰く付きでした。地元の村人たちが反対しているにもかかわらず、ゼネコンが強行に埋め立てを推し進めようとしていたのです。このゼネコンは私が所属する会社の親会社であり、厄介な仕事を私たちに押し付けてきたのでした。村人の話によると、この池は蛇池と呼ばれ、昔から不思議な言い伝えがあるということでした。その伝承の内容はこうです。昔池には人間の数倍もあるダイチャーが住んでいたそうです。ある年村が飢饉に襲われた時に、村の若い娘が、私はどうなってもいい、どうか村を救ってくださいと蛇神様に祈りながら受水したのでした。するとみるみる池の一部が干上がり、辺りを跳ね回る魚を捕まえて食べることで、村人はなんとか飢えをしのぐことができたのでした。そしてその後はこの辺りでは日照りというものが起きた試しがないのだと言います。ですから今でも村の住民は池を埋め立てると必ずたたりが起きると信じているようでした。私はその噂を恐れながらも仲間たちと作業を進めました。数日経って一人の従業員が体調を崩したので、大阪府下の自宅へ帰しました。さらに数日後、私が工事の報告のために久しぶりに大阪府下南部の本社を訪れた時、妙な話を耳にしました。この前に帰った作業員が病院に行ったところ、彼の胸や腹、さらに背中や腕にはまるで蛇に締め付けられたような跡があったのだそうです。以上、蛇のたたりっていう題名の話でございました。で次、第77話目、無題。あまりにもうさんくさい話だとは自分でも思うのですが、小さい頃の話です。その女の子に会ったのは幼稚園に上がる前だったと思うので、 3,4 歳の頃、白い着物に赤い帯を締めたサラサラの髪のとても綺麗なお姉さんだった。15歳くらいだったんじゃないかなと後で思った。一人で庭で遊んでいたら、そのお姉さんがどこからかやってきて、一緒に行こう、素敵なところへ連れて行ってあげるとか、そんなようなことを言われて、ほこほことついて行ってしまった。親は私がいなくなったと血相を変えて探し回ったらしい。夕暮れ時に半泣きの母親が走ってきて、ものすごく怒られたのは覚えている。さすがにうろ覚えなので後で聞いた話だが、母が私を見つけたのはかなり遠くの空き地で、とても3歳児が歩いて行けるような距離ではなかったらしい。何か乗り物に乗った覚えはない。私はずっとお姉さんと一緒にいたような記憶があるのだが、私は一人でケロッとして遊んでいたそうだ。正月でもないのに着物姿の女の子なんかめったにいるものじゃないと思うのだが、母はそんな女の子は見ていないという。その後県を移動する距離の引っ越しをした。小学校2年生くらいの頃、学校から帰ってくる途中、またあの時のお姉さんに会った。3歳の時たった一度会っただけの人だけど、何しろ綺麗な子だったし、あの時同じ白い着物と赤い帯という姿だった。その時は少し立ち話をしただけでさよならをした。お姉さんと会ったのはその2回きりで、それからさらに数年経って高校生になった私は、ある少女漫画を友達から借りた。白い着物に赤い帯をした美少女吸血鬼が主人公のオカルトホラー系の漫画だった。 漫画なので主人公はちょっと個性的な髪型で、衣装は着物を洋服っぽくアレンジしたようなデザインだったし、お姉さんが着ていたのは普通の着物だったはずなので、共通しているのは白い着物に赤い帯というアイテムだけなのだけど、その漫画を見た瞬間、あのお姉さんを思い出した。小さい頃こんな女の子に会ったことがあってねと漫画を貸してくれた友達に話したところ、彼女はなんだか妙な顔をして、翌日今度はアニメの雑誌を持ってきてくれた。その漫画は当時アニメになっていて、出演したある声優に曰く、〇〇主人公の名前って本当にいるんですって、私の友達が会ったって言ってたとのこと。その話を聞いた監督だか脚本家だかは、あれは創作、〇〇が実在したりしたら僕は気絶するよと言ったらしい。さすがにもう顔もおぼろげになってしまったけど、私の記憶にあるのはものすごく綺麗な白い着物姿の女の子。声優の友人がどんなものに会って〇〇と思ったかは書かれていなかった。都市伝説や現代怪談系の話を少し調べてみたけど、白い着物と赤い帯の少女のそれらしい話はまだ見つけられない。もしかして幽霊とも思ったけど、ベタなイメージのそれにしては帯がやたら鮮やかに赤かった気がする。派手な幽霊がいたっていいけど、ただもし本当に声優の友人があったのがあのお姉さんで、もしそれが本当に〇〇のような存在だったとしたら、彼女は3歳の私をどうするつもりだったのかと。あの日もし母が私を見つけていなかったら、私は一体どうなっていたのだろうと。でも頭を撫でてくれて手をつないで歩いてくれたお姉さんはとても優しかったし、そういえばあの手が温かかったか冷たかったかももう覚えていないなと今気がついた。以上、無題の話でございました。で、次行く前にジータレス読み650、今来たメリクリですと、かなり出遅れましたが今から作業しつつ聞かせていただきますと、今からもう2時半過ぎて随分遅いんですけど、まあありがたい話で、はい、とりあえず77まで読んだんで、もうこのまま100まで行きたいと思います。で、78話目、無題。ある日、友人数人で飲んでいる時に、酒の魚が欲しいよねってことで某投稿系の映像集を見ていた。この映像を見た方は何かが起こる可能性があります。そんなテロップが流れたが、怖いもの見たさが先行し、もちろん直視、友人と見たなんて笑いながら楽しんでいた。怖くて見れないよと言っている友人に、こんな感じだったよと脅かしながら、数年後その時にいた友人にふと思い出したかのように言われてゾッとした。あの後事故を起こしたよね、あの映像を見た後だから怖かったのよ、しかも映像を見たって言ってた二人だけが事故を起こしてたし、そういや私は交通量の多い交差点で右折車に思いっきり突っ込まれ3週間通院、友人は山道を走っていたらカーブを曲がりきれずガードレールに突っ込んで入院したな。皆さんも気をつけてください。興味津々で怖いものに近づくと同じ目に遭うかもしれません。以上、無題でございました。で、次行く前にジータレス読み651、吸血鬼の鬼が姫で、ミユっていうのかな、ジャマイカと、ごめん俺この漫画知らんわ。で、652番さんも同じ、そのアニメって吸血鬼ミユかなと、ミユでいいのかな、画像検索、ああ確かにね、白い着物 に赤い、赤いっていうか紫、あでも赤はか、赤だな。どんな話かわからん。でも吸血鬼って言ってるぐらいだから、で木がまあ姫になってるけどね。1997年10月6日から1998年3月30日にかけてテレビ東京で放送されたテレビアニメ。俺知らん、知らんね。そうか、多分そうだろうな。これな、で653ミユとか懐かしいなと。で654かなり古いアニメの気がする。まあ、1997だからもう14年とかぐらい前だから、ああでももうそう、自分はその頃だとそういうの見ないわな。うんだ、知らんな。でも多分その辺で雰囲気的にそっくりだから合ってんじゃないかな。綺麗な感じで白い服で赤い帯、まさにイメージ的にはあんな感じかな。で次、第79話目そのままの家っていう題名の話。高校の頃、仲間内で神秘、心霊スポット巡りが流行ったことがあった。市内の山にある神社や、もう使われていない主権場で写真を撮ったり、霊が出るという墓地を夕方歩いたりした。だが、特に霊感が強い人間がいるわけでもないのに、そう簡単に不思議なものを見たり、それらしい写真が撮れるわけもなく、いつも心霊ツアーはただの遠足のようなもので終わっていたのだ。そんな時、仲間の一人が家族から古い事件を聞きつけてきた。いわく、あの山に一家心中があった家がそのまま残っているらしいということだった。そこは古い神社や墓地があるような山とはいえ、市街地に近いため、市営住宅やアパート、果ては私立校の校舎があるような環境なので、そういう家があったとしても言われなければわからない。それらしいポイントをめぐっても何もなかったことだし、怖いもの知らずな年頃でもあり、早速行ってみようという話になった。学校を終えてその場所に着くと、ちょうど夕方の薄暗い時間、住宅街から少し離れた見晴らしの良い場所にその家はあったが、事件のことを知らなくてもそこは異様に感じられた。暗いとか、おどろおどろしいとか、家が朽ちかけているとかいうわけではない。むしろ平屋だが広く、大きなガラス窓は日当たりが良く住みやすそうで、広めの庭の芝が生え放題になっている以外に荒れたという印象はない。異様なのはただ一つ。固く閉じられた鉄の門に、過剰なまでにぐるぐると巻きつけられた有刺鉄線だった。壁の上にも有刺鉄線が張り巡らされ、まるで昔のドラマの刑務所のよう。その門のこちら側から覗き込むと、家庭用の小さなブランコと幼児用の自動車型の乗り物が、まるで住人がちょっと旅行に行っているだけのようにそのままそっくり放置してあった。自分はおじけづいたが、肝の太い仲間の一人が唯一有刺鉄線のない生垣から中に侵入を試み、ブランコの横をすり抜け入っていく。そしてそろそろと玄関に近づき、無謀にも鍵穴から中を覗き込むと、一転して真っ青な顔をして戻ってきた。何か出たのかと聞く自分たちに、彼は青い顔でこう答えた。玄関に靴があったんだ。男物と女物と子供靴。多分住んでた人のがそのまま並んでた。後に調べたところ、やはり心中したのは両親と幼い子供で、今あの家は親戚が管理しているらしい。家を壊すのもお金がかかるし、事件が事件だけに買い手もつかないため、侵入禁止にだけしてそのままにしてあるのだろう。 あんな明るい家に住んでいた一家がなぜ自殺したのかはわからないし、きちんと祀られているのかいないのかもわからない。霊を見たわけでも変な音がしたわけでも死体を見たわけでもない。だが未だにたまにあの時の光景を思い出すことがある。朽ちるか壊されかするまであの家の日常はあそこに写真のように切り取られたままあそこにあり続けるのだろうか。引っ越してしまった今、あの家がどうなったのか確認する術はない。以上、そのままの家っていう題名の話でございました。で次、第80話目、足跡。高校3年の時の話です。自分は剣道部に所属していて、電車通学ということもあり、よく道場で時間を潰していました。仲間との雑談に花が咲き、いつも帰る電車を逃してしまった。次の電車を待つために最低限の明かりだけをつけて時間を潰していました。道場すべての電気をつけていると、用務員がその明かりに気づき来ることがあるため、電気は男子更衣室のみつけていました。仲間と挨拶を交わしてから数十分後、突然ミシッという音が道場の奥、柔道用の畳が敷かれているところから聞こえてきました。誰かいるのかと思い、すぐに配電盤に近づき電気をつけましたが、誰もいません。不思議に思いましたが、古い道場だ、風で死んだのかもしれない、そう思って道場の電気を消しました。数分後、まだミシリとこもってはいますが、はっきりとした音が聞こえました。ですが、自分はまだ違うかもしれないと思い、電気をつけませんでした。しかし、だんだんとその足跡は自分に向かってくるように、音が大きくなってきました。畳を踏むようなこもった足音、ミシリミシリミシリと、柔道用の畳と剣道用の木板の区切りまで足音が来たのが感覚的に分かりました。そしてずっと木の板を踏む音、自分は何を思ったか、背後まで来るのを待ってやると思いました。ギギギギとその足音が聞こえるたびに鳥肌が立ってきます。足音はもう自分の2メーター近くまで来ていました。鳥肌どころか体中が泡立ち、もうダメだと思い、配電盤までパッと動き電気をつけました。電気がつき、足音が聞こえたところを見ましたが、何もいません。これ以上いる気にはならなく、すぐに荷物を整え道場から出ました。後日この話を同じく電車通学をしている同期に話しましたら、そいつは昼その足音に遭遇したと話してきました。以上、足跡っていう題名の話でございました。で次行く前にジータレス読み655、学校の音楽にぴったりの話だと。学校のね、なかなか、で次、第81話目、百物語。子供の頃の出来事。俺と兄貴は昔から怖い話が大好きだった。ある年の夏、百物語の本を買ってもらい喜んだ俺たちは、実際に二人でやってみようと思い立った。もちろん大人は参加してくれないし、夜中に友達を招くわけにもいかないので、二人で交互に本を読むことにした。ろうそくは親に頼んでみると案外あっさり買ってもらえた。場所は家の隣の作業小屋、家の仕事で使っている場所なので広さはかなりある。で、いざ挑戦と二人でろうそくを立て始めたまでは良かったが、いかんせんろうそくが小さすぎ、100本どころか半分立て終える頃には初めの1本が燃え尽きる始末。 あまりにお粗末な展開に笑うしかなく、この話はその後も機会があるごとに笑い話として披露していた。それから10年ほど経った頃、この話を2人でするのは初めてではないのだが、この時に限って話しているうちにだんだんとお互い首をかしげることと、お互い首をかしげることになった。小さなろうそくはあっという間に燃え尽きた。記憶の光景に間違いがなければ、最後あたりにつけたろうそくはほんの数秒しか持たなかった。いくら小さいと言っても10秒も持たないなんてことがあるだろうか。しかし当時の俺たちは見る間に燃え尽きるろうそくに大喜びしていただけだった。なぜおかしいと思わなかったのか、なぜその後何年も疑問を抱かなかったのか、今になってとても不思議に思う。以上、百物語っていう題名の話でございました。で、次、窓ガラスの人影。友人宅に泊まりに行った時の話。その日はその家の友人を含め4人で過ごしていました。夜9時頃、友人宅のすぐそばにある大学へ遊びに行こうという話になり、全員で行くことにしました。その大学は敷地そのものは夜間も開放してあるため、敷地内へ入るのは容易でした。私たちは校内の自動販売機で飲み物を買い、周辺を少し散歩しました。建物のガラスに自分たちの姿が映っているのが見えた私たちは、そのガラスに向かって変な踊りをしたりしてゲラゲラ笑っていました。突然背後に男性が現れました。何の前触れもなく、本当に突然。驚いて背後を見ても誰もいません。でも確かにガラスには私たち以外の男性が映っていました。いや、その男性は背後ではなく、実はガラスの向こうにいたのでした。全身が半透明の姿で、明らかにこの世のものではないとすぐに分かりました。そうしているといきなり、うおーと不気味なうめき声を上げながら、そいつがこちらに寄ってきたのです。私たちは一目散に逃げました。200メートルほど走って振り返ると、そこには誰もいませんでした。その大学で過去に何かがあったという話は聞いたことがありません。男性が何者だったのかは今でも謎のままです。以上、窓ガラスの人影っていう題名の話でございました。で、次、第83話目、無題。昔田舎の曽祖父の家に泊まりに行った。そこは綺麗ではないが、田舎の割には広く大きな家だった。とにかく部屋の数が多い。その家はその分いわくつきの部屋も多数あった。その中の一つにドアを開けたらすぐ目の前に壁があり、それ以上進めない部屋があった。まああまり不思議に思わなかったが、曽祖父に夜は絶対あの部屋に近づくなと言われていたので少し興味があった。子供のしたことだし許してくれるだろうと思い、俺は夜あの部屋に近づいた。それが間違いだった。俺はその部屋を何のためらいもなく開けた。やっぱり壁かと思い振り向いて、もう寝ようと思った時、やつらはいた。やつらは笑っていた。俺は朝まで気を失っていた。何をされたかも覚えていない。ただ一つ覚えているのは、焼けただれた皮膚、おぞましい顔で俺の方に迫ってくるやつらだけだ。 以上、無題の話でございました。で、次、第84話目、ヤンデレ。みんなはヤンデレ好き？そうか、大好きか。俺も大好き。ヤンデレの女の子に死ぬほど愛されて眠れない CD、誰か貸してくれねえかな？いや、マジで。なんて言ってられるのは多分、直にヤンデレを体験したことがないからだと思うんだ。俺の人生の師であり、数々の女を転々としてきて、人生経験豊富な J 先輩の友達の A 先輩が、こんな話をしてくれたんで紹介したいと思う。東京に住んでた頃、若さにかまけて茶葉嬢に手を出したんだって。おい、ちょっと待ってよ。そっからもうバッドエンドフラグビンビンじゃん、ビッグマグナムビンビンじゃん、ちょっとは考えろよ A 先輩、とか突っ込んだわけ。仕方ないだろ、だって東京だぜ、東京だぜ、空飛ぶんだぜ、若かったんだぜ、赤い彗星だぜ、アズナブルだぜ、そりゃ過ちぐらい犯すよ、アナルも犯すよ。先輩は大真面目な顔でウイスキーを煽ったっけ。で、話の続きなんだけど、ある日そのキャバ嬢が浮気してるっぽいって噂を同僚から聞いたんだって。ちなみに A 先輩、ドナルドの下で働いてたってのはここだけの話で、まあ当の A 先輩は相手を束縛したくないのが僕の愛、来るもの拒まず去るもの追わずさ、なんてエセニヒル気取ってたんだそうだ。キメ。でもその噂が A 先輩の耳に入っちゃったってのがキャバ嬢にはなぜか分かっちゃったんだ。女の勘とか第六感とかシャリンガンとか使ったか知らんけど、謝ってきたそうな、むっちゃ謝ってきたそうな。ラブホの回転ベッドの上で土下座でガンガン謝りだったそうな。ティッシュの山の中でむちゃくちゃ謝ってきたそうな。私もう絶対に浮気なんかしないから許してお願い、私を一人にしないで、うんぬん。あっくん、 A 先輩のことがいなかったら私生きていけない、あっくんに捨てられるなら死んだ方がマシ、うんぬん。あっくんは許した。エセニヒル気取って醜い本音はハートのジッパーで隠してキャバ嬢を許したんだそうな。でもキャバ嬢は納得しない。嘘、そんな簡単に許されることじゃない、なんて言い出したかと思いきや、いきなり自分の手首に噛みついた。これにはさすがのあっくんも驚きを隠せない。慌てて引き剥がしてなんとか慰めて服着せて、キャバ嬢曰く、あっくんが罰を与えないから私が自分を罰するとか。ああ、なんとけなげな子か。そんなんじゃ済まされない。それからもキャバ嬢は浮気を繰り返す。繰り返すたびに自分の体を傷つける。A 先輩もあまりに目に余るキャバ嬢の行動に頬の一つ二つぶってやったんだが、それじゃまだ足りないとか抜かして 最終的には包丁まで取り出したそうな。浮気と自傷行為以外がなければまともな子だったと A 先輩は語る。それでも浮気の頻度は増え続け、その度にキャバ嬢の生傷も増えていく。耐えきれなくなって別れを告げようと思ったそんなある日、 A 先輩の携帯に一通の着信メール、キャバ嬢からのメールだ。ごめんなさい、また私浮気しちゃいました。今度こそは許してくれませんよね。なんと返信をしていいか困ったそうな。別れたいけどそんなこと言ったら自殺するんじゃないか。悶々としたままその日は家に帰った。家に帰ってビール飲んでオナニーしながらテレビつけたらしい。飛び降り自殺があったとか、テレビがほざいてる。まさかと思ったそうな。でも違った、男だった。なんだよビビらせんなよバーローと悪態をついた瞬間、メール着信、キャバ嬢から。そっか、そうだよね、私が悪いんじゃないよね。あっくんの言う通り、私を誘惑したあいつが悪いんだよね。きっと私とあっくんの仲を裂こうとする証拠のねじ曲がったやつなんだよね。そういうやつは死んだ方がいいよね、死んだ方がいいよね、死んだ方がいいよね。句読点、漢字変換、字面の上では異性的なメールに心底恐怖した。返信なんて送ってないぞと。あっくんの言う通りだってなんだと。死んだ方がいいって超うまっ。何が何だか分からなくなって頭が混乱して、その日のうちに荷物まとめて不動産屋へ Go to Heaven。 アドレスも変えてマンションも変えて、それ以来そのキャバ嬢とは会ってないそうな。 異常、ヤンデレっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレスに656、あっくん、カメの意味ねえと。いや大丈夫、まだ大丈夫だよ、あっくんだったら。あっくんならまだ。で、657、生々しい言葉の羅列がと、ちょこちょこちょこっとそうやって入ってきてますけど、てかなんでこんなテンションだけ、 なんでこんなトーンで書いてんだかわかんないけど、で658、ヤンデレは 2.5 次元までにしてほしいものですと。 2.5 次元ってどこどうなってる状態なの 2.5 っていうのは。 2.5 でも嫌だと思うんだけど、病んでるんでしょだって嫌だよどう考えても、で次85話目長い、後半になって長いのが出てきたな。おい畜生、終わらせてくんねえ、永遠に続く死の鎖っていう題名の話。さて、僕自身も怖いし本当はあまり語りたくない話なんだけど、去年も参加したので今年も話してしまおう。僕が聞いた断片的な話を時系列で追ってみたいと思います。これも本当の話です。話は今から50年くらい前から続いてる。僕のよく知っているある人の父親を A とする。 A の実家では奇妙なことに精神疾患を遺伝的に持つ人間が稀に生まれてくる家柄で、実家の離れに納屋があるのだが、その2階にあたる部分になぜか狭い和室が存在した。そこに精神疾患を持つ A の叔父にあたる人間が隠されるように閉じ込められるように生活していた。そしてこの A の叔父にあたる人間が最終的に癌を犯され自殺したと聞いたのは随分後の話である。 A の叔父にも家庭はあったらしいが、晩年は完全に一人きりになり、死んだ後の納骨さえ拒否されたらしい。この辺の事情は知らないが随分嫌われていたようだ。この頃 A の父親の体の一部に奇妙な出来物ができる。それは握り拳ほどに大きくなり、目も覆いたくなるような異形のものになってしまった。実際僕も写真で見たことがあるが、生まれつきでなければかなり奇妙なものだった。今から40年ほど前、中学生頃に A はある事件を起こす。A の村では大騒ぎになったと聞いているが、何をしたのかは具体的には知らない。 A は訳もわからないことを言っていたらしい。思えば彼の心もすでに病に侵されていたのかもしれない。そして A の行動パターンが次第に A の叔父に似ていく。そして今から10年ほど前、 A はひどいアルコール中毒だったりもしたので、実家に帰っても煙たがられていた。A もいい年だったので家庭は持っていたが、そんな人間だったので間もなく妻と子供は出ていった。彼の娘は精神的な病を患っていたので、息子当時17くらいだけが彼の元に残った。それから間もなく A の父親は死去する。 A の父親の奇妙な出来物は巧妙に隠され、遺体には見当たらなかった。そのことについては誰も触れなかった。その後 A の母親が入院することになる。入れ替わるように A の背中の部分に奇妙なピンポン玉くらいのコブが浮き出てくる。そしてそれから2年ほど時間は流れていく。8年ほど前、ある日 A の息子はそれまで何年も寄りつかなかった A の母親の病院にほんの気まぐれで見舞いに行くことにする。住んでいたところからは随分距離があったので、いい時間になってから病院に着いた。そして A の息子はそこで祖母が癌に侵されていることを知らされる。着いた時には意識不明で、足はまるで木の棒のようにパンパンに膨れ上がってうなされていたという。その場にいたおば A の姉妹に A のことをよろしくねっておばあちゃんが言ってた親と聞かされるが、 正直 A の息子は A を嫌っていたのでどうでもいいと思いながら聞いていた。そして事件は起こる。 A の母親が突然苦しみだし、そしてそのまま他界してしまったのである。 A の息子は呆然とし、あんたが来たから死んだなどとおばなどに激しく罵られることになる。A は冗談じゃない、俺のせいじゃないと怒り、そのまま帰ってきて葬式にも出なかった。実際彼はほんの気まぐれで行っただけであり、それを責任問題にされてはたまらなかったのだろう。 A は喪主を務め、その後すぐ仕事をなくす。 A はそのまま家に寄りつかなくなり、そのまま姿をくらます。 A の息子は受験を控えていたが、突如住む家と全財産を失いホームレスになる。6年前、A の息子はその後日払いの仕事やバイトなどで何とか金を稼ぎ、風呂なしのアパートを借りてギリギリの生活をしていた。彼は頭のいい人間で国立医大などに合格していたが、 A がおそらくブラックになっていたのか、教育ローンなども組めずにそのまま夢を断念することになる。 A に関しては死んでいても構わないとさえ思っていた。ある日彼が眠っていると突如息ができないほど胸が苦しくなった。目を開けると死んだはずの祖母が彼の胸を押さえつけて凄まじい形相で、 A を頼むと言ったじゃないかと怒鳴った。何度も何度も胸を押さえつけられ、 A の息子が分かったから分かったからと言うと気配がさっと消えた。それから随分後になって、その後ホームレスになった A の父親が誰も住んでいない実家に帰り、実家を放火して全焼させ、刑務所に入ってるらしいことを人から聞くことになる。3年ほど前、 A の息子はまだ貧乏なままギリギリの生活を続けていた。出所した A が彼の家を訪ねてくる。彼はドアも開けずに A を追い払った。その後何度も A は訪ねてきたが、その度に冷たく追い払い続ける。彼は自分の未来と家族を奪った A を生涯許すつもりはなかった。その後 A は生活保護を申し出たらしく、その件で福祉事務所から連絡が来たが、それも無視した。そして2年ほど前、 A の息子は自分の生活に限界を感じ始め、酒の量が増えていった。彼は人に迷惑をかけるような飲み方はしないが、もともと頭の非常にいい人間だったので見ていて痛々しいほどに追い詰められていた。彼に少し話を聞く機会があって、上記のような話を断片的に聞き出した。今はどうなのかと聞くと、最近変なんだと言った。誰かにいつも見張られているような気がするんだ。そしてそれは自分に死が訪れるまでつきまとうんじゃないかと彼は言った。しばらくして彼の体には突如失神が出始めた。そしてその後、彼の両腕が丸太のように突然パンパンに膨れ上がり、曲がらなくなってしまった。病院で検査を行うも異常はなし。その腫れはすぐに治ったが、失神は広がっていた。1年ほど前、その失神の跡を見せてもらった。ひどいなこれはと思ったが、それよりも気になったのは彼の右肩の部分に奇妙に出来物ができていることだった。 A のことを聞いてみた。最近は彼のことは全く何も知らないらしい。死んだんじゃないかと彼は言いながら、ふと窓を見た。僕もつられてそっちを見てしまった。少しだけ開いた窓の隙間から白っぽい人間のようなものの目がこちらをじっと見ていた。 A は無表情のままこちらを見て、諦めたように首を振って笑った。そして僕は最悪の展開を悟った。おそらくこの出来物は次のターゲットの証なんだ。その人物が不幸な死を遂げるまでつきまとうんだ。そしてそれは連鎖的に人から人へ永遠につきまとう死の鎖なんだ。今それが彼についてるんだ。僕はその事実を伝えられなかった。そして彼は会社を辞めてどこかへ行ってしまった。今彼がどうしているのかわからない。生きてるのか死んでるのか、伝えればよかったのか、伝えなくてよかったのか、もうこんなことは忘れようと僕は思う。僕の勘では、あの死の鎖はおそらく彼の叔父に端を発している。そして彼の遺族、違う、彼の親族、あるいは血縁関係にあるものにしか伝染しない。だからもう僕には関係ないし忘れよと思っていた。今この長くなった文章をまとめてる最中にふと気づいた。僕の左手の薬指の外側に変なイボができてる。タコってこんなところにできない。 って書いていたら外で誰かが階段を登ってきた。隣の部屋に入った。隣は空き部屋なんだけど、午前3時23分あれ出て行った。午前3時27分なんか変な笑い声聞こえるんだけど、夏休みだから。午前3時49分なんだろう、本当はもうちょっと続くんだけど、背中の寒気が止まらないので、これでちょっと書くのやめます。ごめんなさい。以上、永遠に続く死の鎖っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み、659、永遠に続くってまさに今の状態かと。永遠に続く今の状態どういうこっちゃあ、今の状態まだ続いてるよっていうのがあるの。で、662.5次元、隣の801ちゃん5巻3章のこと、漫画ですかこれは。5巻って書いてあるところは、まだやってるのかな。まあいいや五感に 2.5 次元っていうのが出てくるのか、新しいね。で、661、お茶100までいったら一生涯独身になるよと。なんでしかも一旦途切れたし、自分の意思じゃないけど、100までいったらとか言ってるけどさ、俺100物語なんかさ、もうさ、いくつか読んでるし、ぶっちゃけで、自己責任系なんざもういくつも読んでるからね、正直、だからもう今更って話なんだけど。で、662、えらく長い話だなと。これ普通に長い、もうその百物語のところで話す話じゃないよこれ、クオリティ的に。で、次、第86話目、人魚の影。今から20年ほど前、熱海某所に家族旅行に行った時の話。実家から3時間ほどかけて熱海に到着し、宿泊予定の某有名ホテルに着いた。宿泊先のホテルに着くと、まずはそのホテルにある大浴場に行くのが我が家のルール。荷物を部屋に置いてすぐ親父と弟の3人で大浴場へと向かった。そのホテルの大浴場は最上階にあり、眼下には海が見えるという大浴場。ちょうど誰もいなかったので、弟と2人で浴槽を泳ぐ。親父は体を洗いに行った。ひとしきり泳ぎ少し疲れた俺は浴槽の縁に座って休んでいた。弟は相変わらず泳ぎ、親父は体を洗ってる。その時なぜか出入り口のドアの方に視線が行ったんだよね。ただふっと、何か感じたとかじゃなく、ただふっと。出入り口のドアは化粧ガラスっていうの、片面が薄く白く塗装されてるあれ、あそこに何かの影が通り過ぎていったのを見た。多分ドアの奥、つまり大浴場にいた何かの影が映ったんだろう。その形容しがたい、やたら上半身がでかくて足が2本生えた形の影が何なのか、その時は分からなかったんだけどさ。数年後、俺はユーマの類が好きだから、それ系の本は見かけたら必ず目を通すんだけど、ある時見た写真にその影の正体がいた。人魚っているよね、下半身が人間で、上半身が人間で下半身が魚のあれ、それの逆バージョンの写真があるんだけどさ、その逆バージョンがまさにその影そのまんま。その写真自体コラだ偽物だ言われてるけど、あの時見た影は正しく、まさしくそれだった。以上、人魚の影っていう題名の話。 でございました。で次第87話目、キル。俺の友人に見えるやつがいる。払い等もできるやつだ。そいつに教わって物に気を貯める方法を教わった。どうも俺が作りやすいのは殺気であるらしく、そいつを数千円で買った小太刀の模擬刀に込める作業、旗から見たら目を閉じて刀を持ってる危険人物をよくしていた。そんなある日、俺の自室に変な気配があった。まあ俺は見えるやつじゃないので別なん気に留めていなかったが、その日を境に眠ってる時に変な圧迫感があったりして、そのうち金縛りに変わって不眠の日々が続きました。とりあえず自分じゃよくわからんのでその友人に相談してみた。友人曰く、実際にその場で見ないとわからないから 3,4 日後ぐらいに見に行くとのことで、そいつが来る前日の晩に異変が進行したというか爪に入ったんだろう。いつもは動けないだけか気配、目は開くけど相手は見えない。なんだかその日は首絞めてきやがった。さすがにこれには俺も焦った。だが体は動かないからどうしようもない。それでも必死に動こうとしたら右手がわずかに動いて定規の刀に当たった。もうその後はとにかく必死で刀を掴もうとしてなんとか掴めたので、鞘ごと見えないそいつを殴りつけた。そいつの気配が少し離れると同時に体に自由が戻ったが、いかんせん興奮状態だったためだろうか、咳込みながらもう鞘から抜いてその気配のするところをひとなりしてあった。何か切った手応えを感じた。その後友人が来るまで刀を握ったまま夜通し座ってた。翌日友人が来て昨夜のことを話したら、なんか一人で納得してやがった。どうも俺の部屋、しかも昨日俺が気配を感じたところに真っ二つに切断された女の生き霊が死んで、状態的には死が適切だと言われたらしい。それで一連のことは元凶がなくなったため始末がついたらしかった。もう相手は生き霊を飛ばしてなくて残りカスが暴れてただけだったんだと。そして死体は放っておけば自然に消えるとも言われた。ちなみに友人曰く、刀は半分つくも神状態になっていて高位の御神刀らしい。今も傍らにいてもらっています。以上キルっていう題名の話でございました。で次行く前にジータレス読み663、マーマン、インスマウス人かなと。マーマン、マーメイドじゃなくてマーマンの方まあ いいのかな。それで上が魚の下が人、だいたい女性のあっちのイメージだと下が魚で上が人なんだけど、それが逆になってると。インスマウス人って何、そういうのがそういう風に、でも人って言ってんね、そのなんていうの、ユーマっていうのであんのかな、インスマウス人なるものが。うん、インスマスとか書いてあるけど、まあいいや、まあなんかそういうのがあるんだ。なるほど。で664、パッパ君の魚を思い出したと。ああ丹野君のこと言ってるね。いいんだよね確か、あの網タイツのやつでしょあれ。丹野君だよね確かね。あれか、あっちの方がいい、わかるなある意味。で次第88話目、落ち着く先。先年祖母が亡くなった後の話です。 100歳近かった祖母は大腸がんだったが、高齢にもかかわらず奇跡的に手術でき、手術の後家に戻り、結局自室の介護ベッドの上で亡くなった。医師の話によると、がんというよりは全体的な老衰死で、最後はゆっくりと心臓が止まって亡くなったそうだ。確かに苦しんだ形相はしていなかったが、むしろ亡くなる前後よりがんの手術後どんどん動けなくなり、脳の機能も一気に低下していき、記憶も人格もあやふやになり、狂気と正気の時間を行き来していた時期の方が本人も周囲も苦しんでいたように思う。自分は母と二人で祖母の面倒を昼夜交代で見ていたので、祖母が死んでしばらくはふとした瞬間に呼ばれてる気がしたり、寝ていると祖母が出てくる夢をよく見た。夢に出てくる祖母は自分に謝っていたり、母の体調を気遣っていたが、なぜかいつも遺体と同じ顔色をしていた。身内が死ぬのは初めてだったために、その印象が強烈に焼き付いていたのかもしれない。そしてある時また夢を見た。四十九日が終わってしばらくしてのことだ。寝ていた自分はいつものように祖母に呼ばれた。祖母は生前のように介護ベッドに寝ていたが、なぜかベッドごと半透明だった。そして寂しいんだと言った。寂しいってなんで？誰も来なくなって寂しいんだ。確かに四十九日に祖母の部屋にあった祭壇を片付けた後は、遺灰は茶の間の仏壇に納められ、以前のように家人や親戚が出入りすることもなかったし、祖母は寂しがり屋で寝たきりになってからは用がなくても、昼夜問わず自分や母を呼ぶことが多かった。夢の中の自分はなぜか祖母が亡くなっていることを理解しており、寂しいって言ったっていつまでもそこで寝てるわけにもいかないでしょ、もう祭壇も片付けちゃったからもう誰も来ないよ、遺灰もあるんだからそっちに行かなきゃダメだよと答えた。俺は足が悪いから動けないし起きられないんだ。死んだんだからもう動けないってことでしょ、ほら連れてってあげるから向こうに行こうよ。祖母は以前から足が悪く、一人では起きも歩きもできず、手術後は自分で寝返りを打つことすらできなくなっていた。それにしても夢の中にしろ、なんで死んだ後は動けると言ったのか自分でもわからない。生前のように起き上がらせてやり、手を引っ張ると祖母は起き上がった。ああ動けるな。そうでしょう、動けないって思ってただけだよ。自分は祖母に肩を貸し茶の間に連れて行った。なぜ茶の間に連れて行けばいいと思ったのかもわからない。母が四十九日過ぎたら仏は位牌に入るんだよと言ったせいかもしれない。茶の間の障子を開けると母が座ってテレビを見ていたが、こちらには気づかないようだった。ほらここだよと言って仏壇を指し示すと、肩に乗っていた祖母はスーッと消え、そこで自分も目が覚めた。後に聞くと、母はその時間、茶の間でテレビを見ていたそうだ。そしてその後あれほど立て続けに見ていた祖母の夢をぱったり見なくなった。本当に自分が祖母を収まる先に連れて行けたのか、ただの夢かはわからないが、少なくともあれ以来自分の中の祖母は落ち着く先に落ち着いたんだと思う。以上、落ち着く先っていう題名の話でございました。で次、第89話目、写真。中学2年生の頃、山梨県に自然教室に行った時のことです。山中のコテージに各クラス男女に分かれて10人ほどが泊まりました。最終日の夕食前、私は友人の悪ガキと遊んでいましたが、少し奥に行くと井戸を発見しました。その井戸には蓋がしてあり、赤い字で何か書いてありました。登るな危険。異様な不気味さとリングが流行っていたこともあり、友人と騒ぎました。子供だった私たちは蓋の隙間から石を投げ入れたり、心霊写真を撮ったりしていました。 その日の深夜2時、最終日ということでほとんどの人が寝てしまっていました。私は3人の友人と話に夢中になっていたのですが、あることに気づきました。コーテージが揺れているのです。ガタガタガタガタ。怖くなった私たちは布団にくるまっていました。深夜3時を回り、揺れが収まりました。安心した私たちは布団を剥ぎました。その瞬間、ガラガラとコテージのドアが開いたのです。翌日、見回りをしていた先生に聞いても誰もいなかったとのこと。しばらくしてから担任の先生に、実はコテージ近くの井戸で昔自殺した人がいたという話を聞きました。男性だったそうです。性別は聞く前から分かっていましたけどね。なぜかって、写真の友達の横に写っている顔は明らかに男性でしたから。以上、写真っていう題名の話でございました。で、次、第90話目、飼い猫が来た。これも投げ、最後の最後の方で本当に投げなばっかだな。2年前の話。俺は東京生まれ東京育ち、いわば江戸っ子である。東京から出ず、そのまま一生を東京で過ごすんだろうと思っていたが、とある事情で3年ほど前から関西の某県で暮らしている。ついこの間、貸し役があった件と、ある事情は話に関係ないから省くが、3年前の2月1日、今住んでいる場所について早々母からメールが来た。実家で飼っていた猫が亡くなったとのこと。俺の実家は俺が出た時点で4匹の猫を飼っていたんだけど、亡くなったのは一番長く飼っていた俺が可愛がっていた猫。名前はミーちゃんという。ミーちゃんは茶トラの至って普通の猫で、一緒に寝ようとしても抱っこしようとしてもすぐに嫌がって逃げてしまう、そんな猫。けど意思の疎通ができた。例えば俺が外から帰ってきて廊下を歩いていると、みーちゃんが脱衣所のドアの前にいる。何か言いたげに上目遣いでこちらを見る。そんな時俺はみーちゃんこっち行きたいのと聞く。するとみーちゃんはにゃーと鳴く。ドアを開けるとみーちゃんは一目散に脱衣所にある洗面器に飛び乗り、また上目遣いでこちらを見るから、俺もみーちゃん水飲みたいのと聞くとにゃーとまた鳴くから、蛇口をひねり水を出してあげる。そんなことがしょっちゅうあった。とても可愛がっていた猫の死を聞いて素直に泣いた。死因は多分老衰だったと聞いたが、俺が地元出る日も変わらず水をあげていたのに、きっと俺が出ていくまで頑張ってくれていたんだと思う。後日、火葬する際、遺体から採取した毛を送ってもらい、地元出る時に買っておいたお守りに挟んで、それからの日々を送った。必死に仕事して、私生活も徐々に安定してきた。してちょうど1年後の2月1日深夜のことだった。その頃仕事内容が少し変わって、覚えることやることが多くなり、職場と家の往復のみ、常にヘトヘトな毎日を送っていたから、前日も帰って夕飯を済ませ、軽く飲んですぐに床に着いた。明日もまたハードな1日が待っている。そう思うと気持ちが興奮してしまい、体はとても疲れているのに眠れなくなってしまった。気がつけばすでに日をまたいでいる。もう少しお酒飲もうかなどと考えていると、突然金縛りにあった。金縛りってのは何回やっても怖いもので、身体的な原因でなるのも、霊的な要因でなるものも何回やっても怖い。なってすぐ今回はどっちだろうと考えながら、体に力を込めていつも通りに金縛りを解除しようとしたが、なぜかその時は金縛りが解けなかった。冷や汗が出る。すると案の定、布団の上に何かがボトンと音を立てて乗っかった。位置は右足付近。何かが覆いかぶさる。なぜか老婆が多いのは何回かあったけど、今まで体験したことのない現象にかなりの恐怖を感じなかった。初めての現象なのになぜか恐怖を感じない。逆に懐かしい感触だなと思っていた。金縛り中に陽気なことだが、布団の上に乗っかった。それは人が金縛り中なのをいいことに、布団の上をポンポンポンポン飛び跳ねる。まるで自分の存在を気づかせるような。 自分が来てやったんだみたいな。金縛り中だから飛び跳ねるその姿を確認することはできない。体は相変わらず動かないけど、かろうじて声はかすれながらも出る。だから泣きながら必死になって、なるべく穏やかに昔呼んでたように一言だけ呼んであげた。みーちゃん、にゃーといつもの愛らしい鳴き声を残して、それの気配は消えた。以上、飼い猫が来たっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレスを見665、もう90話か、ほんちゃん頑張るなと。いや頑張るなとか、ここまで来たらもうやるしかねえよ俺。で、第91話目、赤いワンピース。もう10年以上前、バイトの同僚、当時30代から聞いた話です。彼女はその日、友人と二人で札幌近郊のとある山へ行っていたそうです。山といっても小さな、一般人が気軽に山菜など取りに入れるような山ですが、短い夏を一斉に謳歌する北海道の植物たち、その生命力をなめてはいけません。わっさわっさと生い茂る草を、木の潮を避けながら引っかかりながら山道をひいこら進んでいた時のこと。ん？何か音が聞こえた気がした。人の声のようにも思えたが、もしもヒグマのうなり声だったら。少々焦りながらそちらの方角を見やると、ちらっと一瞬赤いものが見えた。髪の長い女性のようだった気がする。赤いワンピースか何かを着た。それにしてもすごい声だったな。あんな格好だし、足もハイヒールみたいな、山歩きには適さない靴だったのかもしれない。それでこけたのかも。ねえねえ、今の聞こえた？と友人に尋ねてみる。ああ、なんか聞こえたね。見た？赤い服着た女の人っぽくなかった？何も見てないよ。女の人だったの？残念。あの派手な格好を話題にしようと思ったのに。その後、他の人間の声を聞くことも姿を見ることもなく、もちろんヒグマに出会うこともなく、二人は無事何事もなく山を降りたそうです。翌日、朝のニュースを見ていた彼女は驚きました。昨日行ったあの山で女性の焼死体が見つかったと報じられているのです。そういえばあの声は最初ヒグマかと思ったほどすごい声だった。ワンピースか何かだと思ったあの赤い服は本当に服だったか。実はあの方角は崖などになっていて、だから声も姿も一瞬だったのでは。いや、もしかしたらあの時あの女性はすでに死んでいたのかもしれない。だから友人には見えなかった。霊だったのではないだろうか。真相はわからないけどね、今思い出してもズワッとするよあの声。そう語ってくれた彼女ですが、私はちょっと怖い点に気づきました。ニュース報道はあくまで焼死体が発見されたと報じられていただけで、焼身自殺の可能性には触れていなかったのです。もし彼女の見た女性が今まさに死んでいこうとしている瞬間だったなら、その女性に火を放った人間が同じ時間同じ山の中、いやそれどころか彼女たち2人のすぐ近くにいた可能性が。以上、赤いワンピースっていう題名の話でございました。で、次、第92話目、黒いもの。つい最近、祖母の家で母が金縛りにあったと言ってきた。その金縛りというのは、体が動かなくなり、しばらくするとお腹の上に黒いものがのしかかってきて、顔の中に吸い込まれるように入っていくというものだったといいます。そして次の日朝、 母の顔が殴られたようになってました。そして今までのことを祖母に言うと、祖母も全く同じ体験をしたことがあるというのです。どうしてこんなことが起こるのだろうと考えていた時、祖父の言っていた言葉を思い出してゾッとしました。祖母の家の土地は向かいにあるお寺の土地の一部が入っているのです。母と祖母が体験したことはお寺のたたりなのでしょうか、それとも別の何かなのでしょうか。深追いするのは怖いので本日はここで終わりにします。以上、黒いものっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み666、何気に怖い、このワンピースの話。そう、なんか明るく話してるけど、なんかお前気づいてないよねっていう、そういう系は怖いですよね。なんかね、その時にお前の中では気づいてないけど、なんていうの、当事者、その時当事者は気づいてないんだけど、それを聞いた時に気づくやつが、あれちょっと待ってっていう感じの内容がその後ついてくるっていうのは、いいですね。で、次、第93話目、人玉。これは俺のじいさんが国民学校生だった頃に体験した話。じいさんが子供の頃、俺が住んでいるところはやぶと田んぼの田舎だったらしい。そんでじいさんが行ってた学校と自宅の間には墓があって、じいさんはその横を通って行き帰りしていたらしい。そんなある日の夕暮れ、いつものように下校して墓の横を通ったとき、墓石の上で何かがふわふわしていたらしいんだ。なんぞと思ってじっと目を凝らしてみると、どうやら何かが燃えている。じいさん曰く、あれは間違いなく火の玉だったと。で、ガキだったじいさんビビっちまって凝視したまま固まってた。そしたらいきなりビューッと空高く一直線に、それはもう刹那の速さで上昇していったそうだ。それと同時にじいさん緊張が解けたのか、全速力で藪道抜けて家まで帰ったらしい。この話をした後、いやあれには驚いた、多分人が燃えてたんだろうな、今じゃ火葬の時に一緒に燃えるが、昔は土葬やったからな、ってのたまっておられましたよ。以上、人玉っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレスミ667、アパートに鳩が毎朝やってくる話に似てる、当事者が気がつかない、気がついていないパターン。アパートに鳩が毎朝やってくる話ってなんだっけ、俺読んだ、それ系わかんない系だわ、俺わかんない系、覚えてない系ですわ、読んだかもしんないけど。で、次、第94話目、声っていう題名の話。私が高校生の頃の話。部室で私の友人、後輩、いつも集まるメンバーで語り合っていました。私が帰り自宅を始めた頃、後輩の一人が携帯に留守番電話が入っていることに気づきました。なんだろうと思いながら留守電を聞く後輩、すると突然、うわ怖えとそう言いながら慌てて携帯を耳から離しました。おいどうしたと私が聞くと、先輩怖いですよ、そう言いながら私に携帯を差し出してきました。私もその留守電を聞きました。留守電には数秒の無音の後、子供の小さな声で、お母さん ゾッとしました。いたずらか間違い電話だとそう信じています。以上、声っていう題名の話でございました。で、次、すりガラスに映る何かっていう題名の話。父方の親戚の話です。そこは自分からするとわからない、祖母の妹の夫の母のみたいな遠い親戚も田舎独特のコミュニティに含まれているような土地柄。昔ながらの山間の農村そのもので、幼い頃一度しか行ったことはないけれど、道端にある古い檻の立った祠を見て八つ赤村みたいだなと思ったのは覚えている。そんな中、70そこそこの女性の親戚、仮に A さんが闘病の末に亡くなった。よくある話だが、その人は長男の嫁と折り合いが悪く、かなりやり合っていたことはあまり近くない親戚の自分にも聞こえてくるほどだった。亡くなる原因の病は胃の病で、死ぬ直前はほとんど何も食べられなかったらしい。A さんの通夜が終わり、葬式が済み、客が帰った後、田舎の葬式だけにやたらと人が多く来るので、終わった後はぽっかりと空洞のようにひっそりとするらしい。山間だけに夜中も街灯で明るいということはなく、一歩家を出ると都会暮らしには想像がつかないほど異様に暗い。昔の家なので基本的に和室に障子で、家中の障子が真ん中にグラデーション状のすりガラスをはめ込んだ戸になっている。茶の間と昔ながらの板の間の台所は隣接していて、茶の間からガラス越しに台所が見えるそうだ。葬式というものは意外と家族はすることがなく手持ち無沙汰になるものだが、そのお嫁さんも夜に茶の間でぼーっとしていた。すると亡くなった A さんの部屋の方からスッという足袋のこするような足音が聞こえてきた。嫁さんが台所の方を見ると、すりガラス越しに髪を振り乱した A さんがおひつの中から手づかみでご飯を食べている姿がおぼろげに見えたそうだ。これは一緒にいた親戚のおばさんにも同じものが見えたらしい。周囲から聞く話だと、若い頃に散々 A さんと揉めていたお嫁さんは、 A さんが病を得て寝込んでいた後にその鬱憤を晴らすような行動をしていたらしい。食べたくても食べられない A さんの前でわざとご飯を食べると言ったよ。お嫁さんが見た A さんが本物だとして、お嫁さんにたたるより台所のご飯を無心に食べていたという行動がなぜか自分には非常に悲しく感じた。以上、すりガラスに映る何かっていう題名の話でございました。で、次、第96話目、5階っていう題名の話。1階2階3階の5階、友達の話なんだけど、そいつが住んでるのは4階建てのマンションの405号室なんだ。エレベーターがないマンションで部屋に帰るには階段を上らなきゃならない。一番上の階だからそいつはいつも階段が終わるのを目印にして登ってたんだって。その日もいつもと同じように階段を登ってたんだそうだ。階段が終わって廊下を進んで5番目の部屋の前について鍵を差し込んだ。ところが鍵が回らなかったんだそうだ。確かに一番上まで登ったはずなのにおかしいなと思って部屋番号を確認したら505って書いてある。そのマンション5階なんてないのに、まあ、怖いというより妙な気分になって何度も鍵を回そうとしたけどやっぱり回らない。仕方がないから階段を1階分だけ降りて今度はちゃんと405号室の前に来た。 鍵を挿して回すとカチッと鍵の開く音がしたんだって。ちゃんとドアも開いて自分の部屋だった。変だなって思ったけどどうしようもないからその日はそれで部屋に戻ったんだ。次の日仕事に行く前に階段を確認すると階段は4階でちゃんと終わってたんだって。5階に行ったのはそれっきりだそうだ。以上、5階っていうダメの話でございました。で次、第97話目ピンポンダッシュ。ある夏休み、夜中にパソコンをしていて時計を見るとちょうど1時。さあ寝るかと思い立ち上がった瞬間、ピンポーンとチャイムが鳴った。背筋がゾクッとした。誰だってこんな深夜にチャイムが鳴ったら驚くだろう。慌てて暖かい布団に頭から潜り込んだ。しかしピンポンピンポンピンポンピンポンピンポンとなおもチャイムは鳴り響く。最初は布団にこもりながら無視していたんだが、だんだん恐怖よりも怒りの感情の方が大きくなっていった。うるせえよと心の中でそうつぶやきながらチャイムを鳴らしているやつの顔を確認するため、今の壁についている玄関モニターの前に行った。このモニターは玄関付近から突き当たりのエレベーターまでを映すことができる。どんなやつなんだろうとモニターのスイッチを押すと、エレベーターまでの廊下を含めた玄関付近が映し出された。チャイムはまだ鳴り響いている。だが玄関付近には誰もいない。え、なんで？と思ったのもつかの間、突如チャイムが鳴り止んだ。静寂がモニターの前に立ち尽くす俺を包み込む。数十秒ほどぼーっとモニターの画面を見ていたその時、画面の中で変化が起きた。俺の部屋706号室よりエレベーターより隣の部屋705号室のドアが勢いよく開けられたかと思うと、住人のおじさんが何か叫びながら出てきたのだ。そしてしばらくして不思議そうに辺りを見渡すとまた部屋に戻っていった。この異様な光景を目の当たりにした俺は不思議に思いながらも結局睡魔には勝てず布団に戻り眠ってしまった。次の日、1階のエントランスホールで昨夜モニター内で不審な様子を見せていた705号室のおじさんと管理人さんが深刻そうな顔で話しているのを見かけた。どうかしたんですかと事情を尋ねると、おじさんは疲れた顔をしながら、いやそれがな、昨日夜1時頃やったかな、寝ようと思ったんや。そしたらチャイムがピンポンピンポンピンポンピンポンうるさくてな、布団入っても寝られへんのや。だから止めさせようと思って、誰じゃうるさいわって叫んで玄関のドア開けたんや。そしたらな、誰もおらへんのや。辺り見回しても誰もおらへんから、あれおかしいなって思ってんけど、その時低い男の声でな、こんにちはって聞こえたと思うと、すぐにエレベーターの方に向かってダダダダダダダって勢いよく走っていく足音が聞こえて、おじさんは誰もいないことを不思議に思いながらもチャイムが止んだので布団で眠ってしまったのだが、今日になってだんだんと怖くなり管理人さんに相談したのだという。いたずらじゃないんですか？実はと俺も昨夜体験したことを話そうとすると、管理人さんはそれを遮り困ったような顔でこう言った。実はね、昨夜の件だけど、苦情があったのは今 S さん705号室のおじさんが話してくれた一つだけじゃないんだよ。え？ドキッとした。管理人さんは続けて言う。今朝方のことなんだけど、このマンションの1階から11階まで各階の住民たちから苦情があったんだ。チャイムがうるさい、変な声が聞こえる、どうにかしろってね。しかもどれも時刻は深夜1時前後。 ことが起こったのは深夜1時前後らしい。ほとんどの住民は寝てる時間だ。だけど偶然起きてる住民もいないことはないだろう。現に俺だと落ちてたんだから。でも偶然起きているそれら住民の部屋で偶然チャイムが鳴らされることなんていうことがあるのだろうか。仮にもここはマンションだ。廊下からは部屋の中は判断しづらい。だが起きていた住民たちがチャイムを聞いていたということは、俺は心の中で結論付けた。あの夜1階から11階まで全ての部屋のチャイムが鳴らされたのだ。しかも深夜1時前後というわずかな間で、姿が見えない何かの手によって。おそらくあの晩俺も勇気を出して玄関のドアを開けていたら聞いていたのだろう。こんにちはという声を。以上、ピンポンダッシュっていう題名の話でございました。で、次くまにジータレスミなかったレス、間違えた。なので次いきます。第98番目鳩の話。友人が近所で聞いた話。近所の公園の近くにある夫婦が住んでいた。旦那は動物が好きだった。公園にいる鳩に餌をあげることを日々日課としていた。失礼。妻は動物が嫌いだった。旦那が公園にいる鳩に餌をあげることをあまりよく思ってなかった。ある時旦那が出張で1週間ほど家を空けることになった。仕方なく旦那は妻に公園の鳩に代わりに餌をやってくれるよう頼んだ。妻は心の中では嫌だったが旦那の頼みなので仕方なく引き受けた。旦那が出張に行った初日、妻は群がる鳩に怖がりながらもきちんと餌をやった。ポッポーと鳩は喜んだ。次の日、動物嫌いと面倒くささも手伝って妻は鳩に餌をやらなかった。ポッポーと公園から聞こえたがあまり気にしなかった。また次の日、餌をやっている人は他にもいるだろうと思い妻は餌をやらなかった。ポッポーと公園から聞こえ悪いなと思ったがすぐ忘れた。また次の日、餌をやらなかった。鳴き声は聞こえなかった。そのことも手伝って妻はすっかり気にも留めなかった。また次の日、餌をやらなかった。夜寝ている時に窓の外からポッポーと聞こえた。妻は寝ぼけながらもうまあいいやと思った。旦那が戻る前の日、やはり餌をやらなかった。妻が夜寝ている時にどこからかポッポーと聞こえた。妻はまたまあいいやと思ったがもう一度ポッポーと聞こえた。自分の寝ている部屋の中からだった。足元の方、またポッポーと聞こえた。妻の足に何か乗った。またポッポーと聞こえた。妻の太ももを何かが上がってきた。自分が餌をやらなかったから鳩が仕返しに来たと思った。またポッポーと聞こえた。妻の下腹部に何かが上がってきた。自分が餌をやらなかったから死んだ鳩が仕返しに来たと考え始めた。だんだん怖くなってきた。またポッポーと聞こえた。妻の腹部に何かがさらに上がってきた。もう怖くて目をきつく閉じ開けられなかった。またポッポーと聞こえた。妻の胸に重みがかかった。やはり目を開けられなかった。何かはさらに上がってこようとしたので妻は意を決して目を開けてみることにした。もう一度ポッポーと聞こえた瞬間、勇気を振り絞って目を開けてみた。するとそこには知らない男の頭部だけが自分をまじまじと見つめていた。以上、鳩の話という話でございました。 で次2個目、ディジタルセミ668、稲潤の話に似たのがあったなと。あったね。なんかすごい近いのあったね。ありました、ありました。はい。で、669、鳩の正体は一緒だ、別バージョンかなと。別バージョンなのかな。なんかこれがなと思ったらね、実はみたいなありました、ね、で次第99話目、隠れ鬼っていう題名の話。ああ、まだ1個目にジタレスミ670、耳袋でもあったねと。あるんだ、耳袋。はい、そういう怪談集なので。で、第99話目、隠れ鬼。私がまだ小学校に上がったばかりの頃の話です。その頃に住んでいたのは漁村と農村が一緒になったような田舎でした。今みたいにゲームとかネットとかもろくにない時代、子供たちは自然の中で飛び回るのが普通、遊び回るのが普通でした。ちょうど今頃の季節、夏の終わりが近づいて夕立の多い時期のこと。その日も私は二人の同世代の友達 AB と一緒に海辺の松林で戯れていました。木登りをしたり追いかけっこをしたり、たわいもないおしゃべりをしたり。その辺りはほとんど人の来ない私たちだけの秘密基地みたいな場所だから、見慣れない女の子が松林の間からじーっとこっちを伺っていることに気づいた時には少し驚きました。その子は同い年くらいでおとなしそうな雰囲気、長いおさげ髪を結んでいたピンクのリボンが可愛かったのを覚えています。彼女はマナと名乗り、夏休みで祖父の住むこの町に来たと言いました。おとなしいながらも気さくな少女で、年も近かった私たちはすぐに仲良くなれました。やがて話にも飽き、一緒に遊ぼうという流れに、 B の提案で隠れ鬼をすることになりました。隠れ鬼というのは、かくれんぼに鬼ごっこが組み合わさったようなものです。鬼が100数える間に他の参加者は隠れ、鬼がみんなを探す。かくれんぼは見つかった時点で負けになるが、隠れ鬼では見つけられたものが走って逃げる。鬼がそれを追いかけて、隠れていたものが鬼にタッチされたら負け。今度は負けたものが次の鬼になり、100を数え、鬼だった子は隠れる側に回る。そんな遊びです。まずじゃんけんで負けた A が最初の鬼になり、隠れ鬼が始まりました。でも何度繰り返してもマナだけは見つかりません。だんだんおかしいと思い始め、私と A と B は遊びを中断してマナを探し始めました。3人がかりで探すのだからマナもすぐに見つかるはず。でもいくら探してもマナは見つかりませんでした。あらかじめ決めてあった隠れる範囲を超えて探してもマナはいない。軽く2時間は探したと思います。そうこうしているうちに雲行きが怪しくなり、激しい雷鳴とともに大粒の雨が降り出しました。仕方なく私たちはマナに聞こえるように大声で叫びました。マナ、隠れ鬼おしまいだよ、雨降ってきたから私たち帰るよ、マナも早く帰りなと 2,3 回繰り返しましたが、返事はありませんでした。後ろ髪を引かれる気持ちはありましたが、私たちは帰宅することに。とはいえ、慣れない土地で迷子になっているかもしれないマナを放ってはおけず、私たちはそれぞれの親にいきさつを話しました。親たちはすぐ町内会の連絡網でマナがどこの家の子かを調べつつ、一方で現地の捜索に当たったようでした。でもマナは見つかりませんでした。迷子のままという話ではなく、マナという子がどこの子なのかも不明だったのです。4日後、私と A と B は親からマナちゃんは帰ったよと伝えられました。あの日は隠れ鬼の最中に雨が降り、みんな帰ったと思って帰宅した。そして昨日別の県にある自宅へ帰ったという話でした。 子供心にも何か腑に落ちない気はしたが、その件はそれで片付けられてしまいました。もちろんそれは子供向けの方便、実際にはマナは見つかっておらず、マナという子に心当たりのある人すら見つかっていなかったそうです。親族などからの届けでもなく、警察も通り一遍の捜索をしたのみ、最終的には私たちの狂言だったのではないかという話で片付けられてしまった、そうです。まあそういう真相はかなり大人になってから母から聞いたのですが、マナとは一体何者だったのでしょうか。時は流れて私は故郷を離れ、就職も無事済ませました。すでにマナのことは記憶の彼方で埋もれてしまっていた。そんな頃、ゴールデンウィークに小学校の同窓会があるというので帰省した私は、その席で久々に A と B の再会を果たしました。そこで偶然マナの話題が出たのですが、 B が怯えたような顔になり、急にこの話やめようよと言い出したのです。理由が分からず、私と A はどういうことかと B を問い詰めました。渋々ながら話し始めた B が言うには、マナが来たらしいのです。 B が高校生の頃、あの日と同じような夕立の午後に部屋でうたた寝をしていたところ、金縛りするとピチャピチャという足音がだんだん近づいてきて、ひどく冷たい小さな子供の手が B の肩を掴んだそうです。薄目を開けると、そこにはあの日のマナが B の顔を覗き込んでいて、B ちゃん見つけたと言ったと。悪い冗談やめてよと笑い飛ばした A に B は真剣な顔で首を振りました。本当の話だよ、それに次は A ちゃんって言ってたんだから。これはさすがの A も顔をこわばらせました。 B はそれから私に向き直り、その次は多分あんただよと言い放ちました。固まる私の肩をポンポンと叩きつつ、 A は無理やり笑い飛ばしながら否定の言葉を探しました。でもさ、隠れ鬼はタッチされた人が次の鬼になるルールじゃん。マナが次も鬼って変じゃない？だからないよ、私んとことかは来ないって。でも隠れ鬼のルールとか関係なく、マナはただ隠れ鬼の形式を使って私たちのところへ来ようとしてるだけなんじゃないだろうか。多分3人とも同じことを考えていたと思います。でもその場はそうだよねなどと無理やり笑い飛ばしました。深刻に考えれば考えるほど怖かったから。その年の夏の終わりに A からメールが来ました。マナが来た、 B の話は本当だった。ピンクのリボンを飾ったお下げ髪の少女は次に私のところへ来ると言ったそうです。あれから2年が経ちますが、マナはまだ私のところへは来ていません。この時期、夕立が降るたびに私は怯えているのです。以上、隠れ鬼っていう題名の話でございました。で、次号にジータレスミ671、鳩の話はもともと中山一郎さんの先輩の話で、稲川さんと揉めた話でもあるよねと。そうなんかい。それは全く知りません。自分はそうなった。へえ、お前パクったよなみたいな。そうなんだ。同じような体験をしたとかそういうものとかではないんだ。また揉めてるってことはそういうことなんだろうけど。で、672、次いよいよ大詰めですねと。そういうことです。次最後、100話目、家っていう題名の話。また最後長えな、おい。予想よりもすげえ時間がかかってる。4時までかかるか。あ、でもそんなもんか。9時から始めたからな。6時間以上はかかると思ったけど。じゃあ行きましょう。家。 まり大きな声では言えないことですが、私の実家の下は墓場でした。墓場といっても皆さんが思う墓場ではなく古墳でした。家を建てるときに土台を作るために掘り起こし気づいたのですが、マガダマや矢尻、土偶などたくさんの古代の物品が掘り出されました。通常古墳などが出土してしまった場合は市や県などにその旨を伝え、研究的な事柄も含めてしっかり調査などされた後に家を建てられる、もしくは重要なものであれば大体の土地へ移動させられるということらしいのですが、うちの両親はそんなことしていたらいつまで経っても家が建たないということで、出土したものはとりあえず自分たちで保管して、出てきた古墳は埋め立て、そのまま家を建ててしまいました。そんなこともあり、多少の遅れはありましたが、工事も無事に終わり家が建ちました。そして私たち家族はその家へ引っ越し住むことになりました。やはり新築の家はとても快適でした。私にも念願の自分の部屋ができ、当時中学生だった私は本当に上機嫌でした。長男だった私は6畳出窓付きの2階角部屋クローゼットありという家の中でも一番いい場所を自分の部屋として使うことを許され、当時本当に喜びました。しかし住み始めてすぐ私は毎夜金縛りに遭うようになりました。金縛りという現象は知っていましたが、聞くと体験するでは大違いです。姿は見えない誰かがいつも自分の寝ているベッドの周りで苦しそうな咳払いをし、うめいているのです。数日我慢してみたものの、怖くてたまらなくなった私は思い切って両親にそのことを話しました。しかし両親はそんなこと滋賀にもかけず、寝ぼけて夢を見たんだろうの一点張りでした。私の訴えはあっさり流され、私はその夜も自分の部屋に寝なければならないと思うと怖くて怖くて本当に嫌だと訴えました。すると父が、なら1階の客間に布団を敷いて勝手に寝ろという案を出してくれたので、私はもう渡りに船でその案に飛びつきました。そしてその夜は和室の客間に布団を敷いて寝ることになったのです。まさかその部屋で起こることの方がより恐怖であるとはその時は全く思いもせずに、和室の客間は十数畳という広さで、そこに布団を敷いて一人で寝てみると、さすがにちょっと怖い感じはしましたが、あんな化け物が出る部屋で寝るよりは全然マシと私は一人そこに寝ました。夜、私は不意にガタガタという物音で目が覚めました。もう目が覚めた瞬間に分かりました、また金縛りです。そして私が寝ているすぐ横2メートルくらいにある襖が中からガタガタ揺れているのです。あーと思いましたが、動くこともできず目を背けることもできず、私はその襖をただ目を見開いて見ていました。すると襖は激しくガタガタガタガタ言いながら少しずつ開いていきます。そして襖が半分くらい開いた時にでしょうか、中からニュッと指が出てきて開いている襖の端をつかみました。そしてその手はゆっくりと襖を開いていきます。襖からその襖を開けている何かの顔が少しずつ覗いてきます。バサバサの髪の毛、頭、片目、鼻。私はあまりの恐怖に本気でジタバタしてうわーと叫びました。声が出ましたと同時に金縛りも解けて、私は布団から跳ね起きました。私が自分の布団の上で呆然と立ち尽くしていると、私の声を聞いた家族が私の寝ている客間へ殺到しました。私は今見たありのままを話しました。ですがもちろん信じてもらえませんでした。次の日から私は歩いて500メートルくらいの距離にある祖父母の家に泊まることになりました。すると詳細は省きますが、私が祖父母の家に泊まり出して1週間もしないうちに家族全員が奇怪な体験をし、しっかりとしたお祓いを受けることになりました。家族、家、土地をお祓いをし、庭にお社みたいなものを作り、私たちは私たちの前にその土地に眠っていた何かを祀りました。そしてそれ以降目立った奇怪な出来事は一切起こっていません。ですが今でも雨が降ると玄関から2階の私の部屋の前までびしょびしょに濡れた何かが歩いてきたような水が滴り続けています。 家族は誰も何も言いません。ですが、確かに今でも何かが家にいるのです。以上、家っていう題名の話でございました。というわけで、今日9時ぐらいから始めました2008百物語2008、1話目から100話目まで、こんな時期にもかかわらずやってやりました、はい。かかったな、マジで。9時ぐらいで、まあ、途中ね70話目ぐらい読んだらいきなりパソコンが落ちるということが本気で起き、これは別にうちのパソコンが普通に悪いんですけど、配信が一旦切れましたけども、とりあえず無事終わりました。で、ジータレスミ673、怪談の著作権のことを、いたこさんも以前話してましたね。怪談の著作権、この辺はね、なんか難しい、人から聞いた話とかでとかといろいろね、あれ、いろいろ言ってましたね。なんかその辺は難しい、ね、で、674、おっちゃんの喉はどんだけ強いんだ、こんだけの量を一気に読めるってすごいよと。いや、だって別に話してんのと変わんねえもん。聞いての通りですね。自分はほとんどなんだ、声になんか、まあ、叫ぶこともしないし、叫んでもそのなんだろう、うまい、どうせ演技ができる人じゃないんで、なんだ、なんかね、本当臨場感ある感じの、なんかすごい演技力のあるさ感じで叫びとかできたらさ、それなりにさいいのかもしれないけどさ、まあ、こんな時に叫ぶのも自分は嫌だなというのもあるんだけど、どうせできないんで、だったら普通に読めばいいじゃんっていう感じで、でまあこういう系はあんまりその波作る、そのなんだ、声優的なその読み方っていうんですかね、そのをするよりかは、ただ淡々と読んでいく方が普通な、そのいいのかなと思うのと、俺はそれしかできないというのがあるんで、淡々と読んでいくってことで、普通に喋ってんのと変わらないんで、今こうやって喋ってんのと。だからだって毎日人はだって喋ってるでしょ。で、喉別に潰れるわけじゃないし、大きな声で歌ったりとかしたらね、喉はあれかもしれないけど、大きな声出してるわけでもないし、だから別にこんだけ読んでも、変わんないですね。で、675、おむねおっちゃんの喉はタフですな、声が最初から最後まで全然変わらん、すごいわと、特にさっき言った通り変わるってことは喉に負担をかけてるってことだから、負担かけるような読み方してるかっつったら、聞いての通りしてないんで、ただ読んでるだけなんで、これだから自分のはっきり言っても朗読って言っていいのかよく分からない読み方してますからね。で、ただ自分垂れ流し読みっていう方が正しいんじゃないかっていう、ね、で、676、うわー100話読みましたね、お疲れ様でしたと。あざっす、4時になっちゃったよ。聞いていただいてるのも非常にありがたいんですけどね、こんな時間なのにね、25日で、で677、おっちゃんサンタお疲れありがとうと、あざっす。で678、おつおつだよ、やったら大演壇だよと、あざっす、はい、聞いていただいてるのもすごいありがたいです、こんな時間にもかかわらず。で679、達成おめでとう、堪能したよと、あざっす。で680、クリスマス100物語すごい伝説を作りましたね、おっちゃんと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、とりあえずありがとうございます。で681、ますますおっちゃんに惚れましたぞと、ありがとうございます。その割には俺こんな時に百物語やってんだけど、どうなってんだよ、惚れたとか好きだとか言われてんのにな。 で682、いや淡々と読んでるようで臨場感あるからすごいんだよと、まあ、ありがたい話で、そう思そう感じてくれたのなら、まあ、ありがたいですよね。あんまり臨場感出してんのかよくわかんないですけど。で、683、落ちた時マジで怖かったですわと、まあね、突然聞いてる方はお、え、あれ切れたっていうので、え、なんか起きたんじゃねえのみたいな、ね、こんな時にこんなことやってっからだよみたいなね、思うかもしれないですけど、てか俺もね普通にね画面がいきなりブリーってなって音がなんつうの、その場で止まってブリリリリってなったから自分ビクッとしましたけど、その時はね突然なったから、俺はどっちかっていうと早くもうね配信戻りてえと思ったから、そうそう、だからとりあえず携帯でツイッターになんか落ちたけど復旧するまでちょっと誰か掲示板に内容書き込んどいてくんないみたいな書いたけど、一応書いといて、もし戻れなかったとしてもなんか それで書いてくれる人がいればいいかなと思って書いたりとかしたんですけど、そしたら普通にすぐに、元に戻ったんで、せっせとセットし直して、もうめんどくせえなっていうんで、で、685、おっちゃんおつと、おっちゃんじゃないけど、あ、違うわ、684だ、百物語やると何か起こるなと、あ、そうとはね限らないと思う、別に偶然だとは思うよ別に、正直別にね、でもここ最近落ちるとかなかったんだけどね、てかねこのね百物語のねページがねあんまりちょっと良くないって言い方もあれなんだけど、どうしてもウィキのあれでね広告が下にあるんだけど、このね広告がね一定時間で切り替わるんだよ、だから勝手に リロードしてやるのがすごいなんかね、いや無駄に負担かけてるみたいで下の広告はコロコロコロコロ一定時間で変わるからね、毎回なんかちょこちょこちょこちょこ読み込むんだよなこれ、別にそれでその一瞬で読み込んで切り替わるから大したことはないと思うんだけど、それがなんかね気持ち悪くてね、下の方その視界に映るからチラチラチラチラ切り替わってるのが、それはちょっと嫌だったけど、で685、お茶を打つ、これでキリストも復活だねと、キリスト復活するか意味わかんねえよ、どういうことなんだそれ、おっちゃんじゃねえけど。で686、最後の方は長い話多かったからしんどかったでしょうと、はい、もう なんていうのかな、最初の方にある分にはいいんだけど、気持ち的にもう終わるぞ終わるぞって思ってる時に終わらせねえよみたいので、後半の方が長いんだもんなって、そうじゃないのかもしれないけど、ちょっとそうではないよな、やっぱ長かったよな後半の方かな、後半の方が多分時間かかってるんだ、やっぱりねしんどいよ、気持ち的にもね。で617、おっちゃんおつでしたと、言っても今録音で後追いしているのでまだ落ちたところまでは行っておりませんと、へえ、あれそうなの、そういうことで、あれそうか、配信落ちてそれを後追いで、あ、いいのか、そういうことか、なるほどね、まあありがたい話で、まあ70話まで読んだらいきなり落ちますんで気をつけてください。というわけで、もうこんな時間ですし、はい、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。7時間ぐらいかかりましたかね、というわけでですね、一言そのツイッターでですね、クリスマスに百物語やったら伝説になるかなって遊んで書き込んで、なんかお前やってみろよみたいになったから、じゃあいいややっちゃおうっつってやったんですけどできましたね意外と、はい、というわけで、やってやりました、これで3150話ぐらい読んだぞということになりました、つぶさん、てなわけでですね、 なんかもう今年いいやっていう感じなんですけど、はい、まあ来年もですね、まあ、まだ今年やるかもしれないですけど、まあ、とりあえず来年もまた適当にやるんで、その時はよろしくお願いしますということで、ありがとうございました。お疲れ様でした。録音ファイルはまたアップしますんで、もしよかったら落として聞いてみておくんなましと、知っての通りですね、もう知らない人もいるかもしれないですけど、2つにファイルが分かれちゃいますが、しゃあない、はい、ってなわけでそういった形でいきたいと思います。じゃあ終わりにしましょう。もうこんな時間ですからね、寝た方がいいんじゃねえのっていうところで、ではありがとうございました。それじゃあおやすみなさい。おいではさいなら、バイバイです。